スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お届けしますのはハンスケと
小関です。
はい、ということで、今週は主お休みで、
はい、
この二人で、留守
番です。
お留守番番組収録となります。もう帰省 したのかね、もう行っちゃったのかね、
どうなんでしょうね。
奥さんの実家の方に帰省と、はい、いうことで今週はお休みでございます。来週もお休みかもしれないんだね。ということで今週来週になるか来週登場かちょっと分かりませんが、今週はこの2人でとお届けします。まずはメールのご紹介からいきたいと思います。のくちらくすさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、ご無沙汰しております。毎度楽しくフォトスクランブルを楽しみにしております。ただ最近ミリさんや高野さんのお声が聞けないのが寂しい限りですがと。ところで私のカメラ生活はライカを中心に回っていたのですが、辛抱しきれず大物を手を出してしまいました。この春話題になったニコン D800E ですと。
はい、
すごいですね。あれよあれよという間にレンズも、大三元含む6本購入。ニコンのカメラの機械としての精密感と画像の素晴らしさに参ってしまいました。正しく日本は捨てたもんじゃないと思います。ということで、つとない画像ですが、フルサイズの画像をフリッカーにアップしましたので、もしよろしければご覧くださいということで、リンクをいただいております。これはちょっと後で触れますが、また7月に発売早々手に入れたジャジャウマ DP2、ミリルの画像もアップしております。暑い日が続きますが、皆様、無理をせず、楽しい番組を続けてくださることを楽しみにしております。スノーさん、また秋の個展で、ハンスケさん、小関さん、多分2回目のポッドキャストバーでお会いできることを切に楽しみにしておりますと。ということでいただきました。ありがとうございます。
行きましたね。D800 もそうだけど、レンズとりあえず大三元含む6本って、それだけで本体何台分結構すごい値段になりますね、それだけで。
ですね。すごいな。ということで、乗って、フリッカーの方、いろいろ、機材別で上げてくださってるみたいですね。
はい。
とりあえず、この、800の方から見ていきましょうか。これはローパスフィルターが特殊なやつでっていう話でしたね。はい、
キャンセルが入ってるやつ。
E ってついてるやつがね。
はい。
これ、ない、ローパスの効果が少ない、ないっていうのは、
はい。
普通、なんだ、天体物に E、っていう話で良かったんだっけ？
いや、遠景撮った時に効いてくるんで、別に星まで行かなくても、森だとかそういうの撮るんでも、
いいんだ。
かなり、はっきり出ますね。で、難点としては、その、はっきり出すぎるがゆえに、モアレを起こしやすいって。要は、なんだ、粗めのニットとか撮っちゃったりすると、その辺が、ジャリジャリした絵になっちゃったりとかすることもあるっていう。
なるほど。
だ昔に比べて画像処理良くなってるんで、そんなに心配しなくても、ちゃんと撮れるようになったっていうんで、最近、なんか流行りはローパス薄くする方向に
行
ってるみたいですね。
要は DP みたいなパキッとした写真が撮れるってこと？
あ、そうですね。
あ、そうなんだ。で、なんかその 弱点っぽい写真特徴的なところもあれなんだけど、
なんか葉っぱの葉脈とかがガリガリと写っていてすごい、うん、生々しいなとか思いながら今見ていました。
え、でもなんかさ、この、なんか屋根っぽいやつ、
はい、
映ってるやつあるじゃないですか。こういう、なんていうの、こう、しましま系というか、こういうやつは逆に弱いんじゃないの？そうでもない？あ、細かいとこパキッと出るんだったら強いのか。
よく見えてしまうがゆえに、
っていうことなの。
よしあしだったりする面もある
って。ああ。でも DP、一眼で DP みたいな絵が撮れるっていうのは、いいっちゃいいね。
なんか映りすぎる。もう感じはしないでもなくて。いや、実はなんかまだメリル、なんか買った人は偉い評判良くて、褒めたりしてるのを見るんですけど、いまいち触手が動かなくて、まあお金がないっていうのも単にあるんですけど、高解像すぎてちょっと自分の視覚と合わない、自分がもともと最近目悪くなってるから余計そう思うのかもしれないですけど、なんかちょっと映りすぎて気持ち悪いなっていう感じを受けてしまって、ね、だったらもう初代でいいやとか。
あ、なるほどね。
思ったんですよね。この間買った K01 でも、普通に現代のレンズつけると映りすぎちゃうんで、なんかかえって緩めのレンズつけて、あ、こんなもんじゃねえかな、自分の見てる世界みたいな。
はいはいはい。
そういう感じで見てたりとかして。やっぱり、なんだろう、デジタルアーカイブとかそういう、資料性の必要とするものであれば、改造を取れるに越したことはないので、いいとは思うんですけどね。
いやー、でもこの800も、やっぱ、いいね。全然普通じゃん。なんか、普通の写真はとか、なんか勝手に誤解をしておりましたが、なんかパキッと来ていいな。
なんか映りますよね。
この建物のメッシュみたいなところもすごいね。
もうオリジナルサイズが 7300×4900 とか、もうなんだかなっていう。
ああ、
すごいですよね。そのサイズが。あれだね、なんかフリッカーがもともとあの1枚のサイズ制限あったのが、D800 出たせいで上限が緩和されたっていう話があったんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
一番頭、40メガだか50メガだか、上限だったのかな。それを、あの、DP じゃない、SD1 メリルとか D800 あたりだと超えちゃうらしいんですよ、その上限。で、しょうがないんで緩和しました。
へえ。なるほど。全然出てこないんだけど。ちびちびちびちび出てきてます。
うちの ADSL 回線だととてもつろうございます。
ああ、でもすごいな。すげえちっちゃく見えてる。なんか鉄のメッシュのとこもちゃんと一本一本出てるね。
問題はそれをどうやって再現するかですよね。
あ、
ディスプレイとかだと全然物足んねえし、紙っつっても出力で出し切れる出力媒体相当、機材そうそうないんで。
あ、なんだっけ、僕がよく言っているビッグとかに出すと使われるという出力機。
あ、デジタルの。ノリツから出てる最新というか、最後なのかな、のやつで、その H、レーザーで 600dpi 出せる機械っていうのがあって、 それ使うと割とその違いが見えてくるのかもしれない。
うーん、
普通のフロンティアだと多分、
ああそうフロンティア、
わかんない
ですね。フロンティアだとわかんないの？
だと違いとか、かなり大きく引き伸ばさないと差が見えてこない。
へ、
小さいサイズだったら、わかんないと思いますね。飲み込まれちゃって、解像度の方が負けちゃって。
あ、そうなんだ。まあ、そうだよね。これ、例えば、極端な話、L 版とかって言ったら、わかんないよね、きっとね。
インクジェットでも無理じゃねえかな。
かなり大判にする。変わってるしね。いやー、でもこのパキッと感がいいなー。なるほどね。いやー、なんとなく誤解をしていたのがこれでよくわかりました。ありがとうございます。
なんかね、ひっそりこの写真の中に D800 に VPK って、この間私が少し話してたソフトレンズ。
はいはいはい。
で撮ってる例とかがあって、こんぐらい解像度高いと逆に難焦点というか、そのふわっとしたやつの方が、
うんうんうん、
でもはっきり分かりやすい、
うんうんうん、
なんかね、難焦点のレンズってピントの芯はあるんだけど全体的にふわっとした感じなのが、画素数少ないデジタルカメラだと全体的にポワポワになっちゃうから分かんない
って言ってたよね。
それでピントの芯はっきり見えるんで、
うん、
逆にすげえなと思いながら見てました。
あ、なるほどね。あ、そっか、これそっか、ポワポワになってるとこもあるけど、そのちゃんと一致が残ってるところっていうのは解像度があるからこういう形で出てるんだ。
これからハイビジョンがなんだっけ、今度スーパーハイビジョンって言ってましたっけ、
うんうん、
ああいうのになっていくにつれて、逆にその今までデジタルでそのよく映りすぎ、なんだ、ちょっと古いレンズだと映りが甘いからいまいちとか言ってたのが、
うんうん、
逆にもう一度見直されることがあるんじゃないかな、
あ、なるほど、
っていう風に思ったりしてますね、最近は。だからその本当はその一見甘いんだけれど、
うん、
ちゃんとトーンとか出るし線も出てたんだけど、
うん、
センサーが表現しきれなかっただけみたいな、
うんうんうんうん、
そういうのとかが再評価されたりするんじゃないかなっていうのはちょっと予感として、この最近の高解像度、
うん、
デジタルカメラの話を見てると思いますね。
うん、でもほら、高解像度って言ってもそのセンサーのサイズに限りがあったりとかした場合にはなんかその弊害があるみたいな話もあるじゃないですか。
うん、ありますね。やっぱり氷だ、なんだっけ、結局でも新しいやつはちゃんと新しいなりに工夫されてるんですよね。
ああ、そういうことな
んだ。物理的限界がとか言われながらも。
うん、
まあ、さすがにちょっと最近のコンパクトデジカメどうかと思うのあるけれど、
うん、
一眼に関してはもうちょっと伸びしろはあるかなっていう気はちょっとします。
ああ、そうなの。へえ。なるほどね。いや、すごいな。まあ、写真自体もすごくいい写真が多くて、見ちゃいますね。
面白く見せていただきました。
はい、ありがとうございました。またメリルの方もちょっと気になるので、ちょっと使い勝手で、メリルのはないよね。
ん、メリルセットのところに
入ってますよ。入ってる？どこじゃ。
んとね、左から3番目、わかんない。
あ、これか。あ、なるほどね。ベンチとか、あ、さっきの800のポワポワと同じところ撮ってるんだ。ああ、やっぱり、あれだな、パキッとしてていいな。パキッと としてればいいかっていうことではないんだとは思うんですけど、こういうパキッとしたのを撮りたくて撮れなかったりするといいなって思っちゃいますね。あー、なるほど。いや、面白い。これちょっとリンク貼って貼らせてもらいますんで、お聞きの皆様ぜひちょっと見ていただければ、写真もいい写真もいいので楽しめると思います。ということで野口ラックさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。で、まあ、今週はまあいろいろフリートーク的にちょっと機材の話なんかもしたりなんかしてみたいな感じでいきます。
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい。まあ、ちょっとですね。先週末か、Kindle で札幌行きまして、
はい、
ちょっとねケーキやら写真撮ってきました。
はい、
でね、一応クリップオンバウンスできるに傘のセットを持ってって、
はい、
したんですが、どうしようかなと思っていたら、こんなのあるよっていうことで出してもらったのが、フォトラ。簡易撮影ライトセットって言えばいいのかね。なんか、13インチぐらいのノートパソコンを分厚くしたような感じの箱。
で、公式のホームページ今見てるんですけど、世界最速の商品撮影セットって
そうかも、ある意味そうかも。
ワールドビジネスサテライトで紹介されてたそうです。
ああ、なるほどね。あの、いわゆるなんだっけ、あの EC サイトの商品写真とかオークションの写真とか、
はい、
小物系撮るのは結構便利かもと思って、そこそこいい感じになるかもと思ってね、2台セットで19%とかで売っていますが、要はね、こうその箱の蓋をパカッて開けると、なんか上にその蓋が位置して、蓋を開けた箱の側面というかね、前面が蛍光灯と、まあ、乳白色の、プラスチックが入ってるんで、少し全面光源みたいな感じになるんですが、上のその蓋もバウンスに使えるというか、レフになるというか、で、なんか回り込みが、だ2台向かい合わせにしてやると光が回る感じって言えばいいですかね。結構、なんだ、白い布みたいなので箱作るやつとか、板で箱作って後ろにあの背景紙垂らすやつとかっていろいろありますけど、簡単かも、こっちの方が、ホットラの方が。
なるほど。
あの箱のやつって意外と難しくないですか？
あー、てか、どこに光当てるか分かってないと使いにくい性能はありますよね。
うん、
かといって、あの簡易撮影なんとかの類のあの箱状っていうか、なんだ、あの、うん、ブルーで、
うん、
ブルーのなんかシートがあって、こう折りたたみの、
うんうん、
みたいなやつで売ってるのも、あれはあれで今度どっから回しても全面で光回りすぎちゃって、今度切るのが難しい、光切れなくなって難しいとかなっちゃうんで。
はいはいはい。なんかね、ちょっとパッとこう セットするのにはいいかなっていう。あと、その、全、光源が大きい形になるので、
はい、
なんて言うんだろうな、そのセット、二つのセットをこう、ちょっと位置をずらしながら物を見てたら、あの、好みの感じにすぐできるかもしれないと、ちょっと思いました。一応これ補助というかあれ使って傘と一発トップライトみたいな感じにして使って撮ってはきたんですけど、意外といいかもっていうね。まあお値段2万円だと、どうかなっていう微妙な感じはするんですが、こんなのもあります。
でも、まあ、この箱を新規で作って、蛍光灯を入れてって言ったら、まあそんぐらい。のかなというふうには思いますけどね。
まあ決して高い、ものとして高い感じでもないんだけど、
ね。ボーリーを取ってどうこうっていう感じじゃないんで。
まあありっていうかありかなっていう。だからなんか本当にちょろっと自分で商品写真みたいなのを撮りたいとかいう、あんまり、なんだろう。極めて取らなくてもいいけど、そこそこ見栄えが良くっていうんだったら、全然 OK かも。っていう感じでしたね、これ。これは結構ありかもしれません。これ、箱物は使ったりするの？
昔使ったりしましたけど、最近自宅でやるときはもうあんまりそういうのしないで。
うん。
あの、天井に一発、ストロボ焚いて、それを、なんだっけ、トレーシングペーパーかけて、下に、で散らして撮るとか、そういう大ざなりなぐらいですね。
ストロボ自体を上に置くの？
まあ上、てか天井の近くにストロボ置いて、で天井に反射させて、で、その下に、という感じ。その下にあのディフューズ入れて。
ああ、なるほどね。
もう天井一発丸々面光源みたいな感じにして、
はいはい
はいはい、で、あとはまあ適当にレフ板入れてごまかすみたいな、そういう、あんまり真面目に撮ることはないので。
なるほどね。まあでも、物撮りは大変ね、キリがないね。
ああ、それはそうですね。
あ、なんかもうちょっとこっちの方がいいかもとかやってたり、ああ、ここをちょっと駆けつけた方がいいのかなとかやってるともういくらでも時間かかっちゃうし、なんかいつまでもなんか改良できちゃうしっていうので、こう、ああ、もうこれぐらいでって妥協しなきゃいけないっていうかな。
ああ、これあの、ディフューザーついてんですね、専用。それもいいな。
ホトラ？
ええ。いや、あの、箱の写真だけ見てたら、蛍光灯をほとんど直射で入れてるから、少しきついかなっていう風に思って眺めてたんですけど。
あの、もともとその乳白のあれは入ってて、その間にもう一枚、入れられるんですよ。
うん、で白とか黒とか。
うん、もう黒はほとんど遮光しちゃう感じの、あれだったけどね。
あんまり強すぎても今度使いにくいんですよね。
でも結構小物は良さそうな感じがしたけどね。なかなか良かったですよ、これ。まあ買うかっていうとちょっと微妙だけど、小物をいっぱい数を取らなきゃいけないような人がいいかもなと思いましたね。
まあ、あとは多分これ最大の売りはすぐしまえるってことなんだと思いますね。
もう本当に、コンセント挿して、2パカって開けるだけですから逆ですよね。2パターンと閉めて、コンセント引っ込めて、コード丸めれば終了みたいな。
セットのこと考えないでいいんだったら、しまうこと考えなくていいんだったら、なんぼでも作り込みとかはできるんで、そういうのをあえてやんないで、最低限どうしたらいいか。そういう感じで作ってんのかなという印象を受けました。
なんかこの、蓋が上に上がって、それが、なんか、反射板になってるっていうのがなかなか面白いなと思ってね。ちょっとこれは、 俺存在自体知らなかったんで、なんか他のいろんなセットは見てたんですけどね、このフォトラっていうのは初めて見たので、ちょっとご紹介という感じでございます。で、まあ、そんな話をさっき打ち合わせしていたら、こんなサイトもあるよっていうことで、何でしたっけ、機材、プロ機材とドコモだっけ。
はい。
なんか、
コンシューマー価格のプロ機材を直販するオンラインショップって、もうその時点でどっちやねんなって感じなんですけど、実際なんかこう、どっかで見たスタジオ用品によく似た安いものって。
ねえ、これ。
がいろいろ出てて、なんかうん、ちょっとドン・キホーテみたいで面白い。なんだっけ、CP プラスとか、
はいはいはい、
ああいうイベントでもよく出展してきて、
うんうん、
デモを見せたりとか、
展示やったり
とかしてるんで、
へ
ー、ここ数年でですね、
うん、
ニュースなどを見る感じで。
へー、それこそ、この小物取るようなフォトテーブルとか、これ便利そうかな。
自作するとちょっとめんどくさいし。
うん。で、
かといって真面目に買うと偉い値段になっちゃうんで。
うん。
っていう人の向けなんでしょうね。
なんだろうね。
全体的に。
うん。これ、あれ？サムネイルだと 14,800 円とかなんですけど、中見ると 19,800 円かな。19,000 か。まあ、消費税込みで2万円切る。でもこれ便、ちっちゃいもんだったらこれでいいね。
そうですね。
これいいじゃん。っていうか、モノブロックのストロボがさ、
一番安いんだと2万円とか3万円とかだったりするんです
よね。19,800 円のがありますよ。これ
燃えたりとかしないとか大丈夫か、
大丈夫なんでしょうかね。あー、でもモデリングランプみたいなのもついてそう。これ真ん中そうだよね、きっと。ああ、モデルってなってるか、そうだ。モデリングランプもあって、すごいな。すぐ取れるセット。傘。ソフトボックスのセットがありますね。傘セットで 35,900
円。ん？そうですね。物取って相手が動かないもんだったら、まあ、フラッシュよりはそういう箱物の照明とかの方が楽は楽ですよね。
すごいな。でもなんか本当あれだね、そのドン・キホーテっていうのがまさしくって感じがする。
ドン・キホーテとか、あと王様のアイディアとかそういう。
はいはいはい。
感じがする。沖縄の染めの村バッグっていうのが今私の目に留まって、村バッグって言って、要はなんだ、スタジオの背景に対するので、はいはいはいはい、色ムラになってるやつがあるじゃないですか。
うんうんうん、あ、沖縄染めって書いてあるやつか。
そうそうそう。これいいなとか思いながら今見てます。
俺はでも、まあこんなもん。え、これでも安いの？
安いんじゃないですか。普通に手染めか機械染め、なんで染めてんだか知らんけど、
うん、
染め物の布の6メーターものっていう計算をしたら安いですよ。
あ、そうか、すご
い。湯沢屋の布とかと比較しても。
あ、そうか。いや、ここ俺は結構眺めてると面白いかもしれないね。でもちゃんとフラッシュメーターとかはちゃんと売ってるんだ。ああ、でもこれちょっといいかも。なんか、パチモンでもいいやって、ちょっと モノブロックは怖い気がするけどね。さっきのスタンドとか、そういうものは。
一応東京にもショールームがあるようです。
あ、そうなの？
代々木三丁目って書いてあるな、これ。
代々木にあるのか。
代々木っていうかね、南新宿なのか、これは。
あっちの方か。
JR 病院の裏手の方とかだから。
へぇ、あ、今度でも行ってみようかな、新宿。うん、
高層ビル街から代々木側にちょい行ったあたり。
うん。
っていうんですかね。
へぇ。
まあ、フラット見に行くには面白いんじゃないでしょうか。
スタビライザーとか。まあ、なかなか面白いかも。まあ、これも、リンク貼っときますので、ああ、これ、すげえ、でっかいリフレクターとか、安そう。とホルダーセットで1万円切るとか結構ありますね。
なんか最近やっぱりなんだ韓国、
うん、
韓国中国方面の写真用品屋さんっていうのがえらい元気で、
うん、
どっかで見たようなものの。に似た何かとかみたいな野生がだんだん入ってきたりするんですよね。見ると結構普通のものもあるし、うん、本当にシャレになんない、これ、おい、ちょっと待てみたいなのもあるし、そうですね、趣味の延長でやる分には、うん、結構面白いもの。
うん、
うまくこう、安物買いのなんとかならないように買うっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、
うんうんうん、
いいとこも悪いとこも分かった上で買って使うっていう分には、
うん、
それはそれで面白いのかもなーというふうに思うことはあります、
うんうん、いやクリップオンのアクセサリーなんかもちょっといろいろ面白いのあるもんね。そっか、ここら辺はいいかも。
そうね、
うん。
こういう写真用品のなんかちょっとインディーズっぽいやつとか、たまに YouTube とか見てると、
うん、
そういうの作った本人がすごい売り込みのやってたりとかして面白いのはいますね。結構ね、写真用品関係っての、
うん、
レビュー動画とか、
うんうん、
本人の売り込み動画だとか、
うん、
見てるとあるんですよ。
ホルスターのやつとかは見てるけどね、
はいはい、
結構しっかり作ってたりするようで、その動画もね。
そうですね、うん、なんか向こうのジャパネットなんとかさんみたいな
感じ。ああ、はいはいはい、確かに確かに。うんっていうのも結構あるのはあるね。なんだこれみたいなのとか。
ああ、その辺がドンキホーテっぽい感じ。
うん。いや、でもなんか、あちゃーっていうのをつかまないように気をつけて買ったらありかもね。
ライト？ああ、使う目的に発揮させて、
うん、
ならいいのかな。ここのスピードライトプロキットって、なんだこりゃ。フラッシュに、フラッシュね、クリップオンとか、
うん、
ポップアップのストロボにいろいろくっつけるおもちゃみたいな感じで、
うんうん、
ハニカムグリッドとかあるのか。
なんかこれね、前、なんか、ね、番組で言ったのかな。
なんだこりゃ。
あれでしょ？クリップにつけるハニカムが、
そうそうそ そう、
うん、前なんか話したんだよね。どんな使い方するんだよ、みたいな感じ。
キットって言って、こう、いくつもセットになってるところがすごいこう、いいな、B 級な感じがして面白いな、
うん、ああ、なるほどね。ああ、赤外線のも7800円とかであるんだ。
リモートのやつですか？
クリップオンみたいな形して赤外線で。 ストロボを発光させる。
はいはい。
7800、赤外線送信機。税抜き7800円。安くない？これ高かったような気がするんだけどな。
結構いい値段しますよ、ちゃんとした。
だよね。めちゃくちゃ怪しいけど。
はい。
大丈夫なのかな、これ。っていう気がしなくもないんですが、こんなのもありますと。
はい。
うん。いや、なかなか面白いかも。ね。でも、こういう機材を買わなきゃいけないとか、用意しなきゃいけないってなったら、どういうとこで買うの？
ヨドバシですかね。
あ、そうか。でも高いよ、ね。
力だったら一番手っ取り早いのは、ヨドバシのカメラ館、関心地区にある。あっこだと上から下まで歩くと、だいたい用品系で、
うん、
都内で買えるものはだいたい揃ってるから、
うん
うん、そこで片付けちゃうのが一番多いですかね。
新宿のヨドバシ、
はい、
が、
うん、あそこはなんだかんだ言って詳しい店員さんまだ残ってるんで、
うんうん、
話はしやすいですよね。
じゃあ、あっちゃこっちゃ探すんだったらそこ行けば一通り揃うよっていうと。
はい。
でもなんか、ちょっとしたもんが高いよね。さっきの村バッグじゃないけどさ。
ああ。まあでも、用品、カメラとレンズはやっぱりまだマシな方なんだと思いますよ。この手の中では。
そうなんかね。
撮るものに関して、撮るものとかその小道具関係は、本当にキリがないというか、な
ん
ぼでもお金が飛んでいく世界なので。
だから、銀一とか行くとさ、なんか、なんだ、ちょっとそのテーブルに置くような小物とかあったりするじゃん。ダミーのフルーツとかさ。
はい、
あんなのが結構1000円とか2000円とかしたりして置いてある。
あ、しますね。
なんでここに置いてあるものはみんな高いんだみたいな感じ。これのもうちょっと、もうちょっとチャッチくていいんだったら100均になりそうだし、みたいな。
その中間がなかなかないんです
よ。そうそうそうそう。
だからすごい高いのと、すごい安いのです
よ。もうちょいなんか中間が欲しいよねっていう。もう、でも、この機材に関してはこのプロ機材 .com がこの中間に入るのかなみたいな。下手すると安い方になっちゃうのかもしれないけど。なんか、カメラの高いのばっかりだよなっていう感じがしますよね。
はい。
なんかその中間を出してくれたら売れるんじゃないのかね。どうなんだろうね。
まあ、買って早々ほらすぐ壊すもんとかでもないから。
数が出ないから高いのか。
っていうのもあるんかもしれないですよ。で、用品系って、油断すると20年ものとか30年ものとかで手元にこれ残るようになりますからね。ずっとやってると。そうそう買い替えないじゃないですか。撮影小道具で電気使わないものとか、金物とかだったりしたら。
ライトスタンドみたいなものとか。
なくすとかしない限りなかなか買わないですよ。水準器とか。
そうか。それで
うちのブロワーだってこれ何十年もんだよって感じだし。
ブロワーってシポシポ？
そうですよ。ゴムのやつ。
そうなんだ。
これだって多分。これだって買ったの20年近く前じゃねえかな。
でも20、だってゴムでしょ？
穴開かないんですよ。
あ、そうなんだ。
別に。普通に使えてるから、買い替える理由もねえしな、みたいな感じ。なんかこう、どうでもいいや、みたいな感じで買ったものに限って長く使っちゃうんですよね。
そうなのか。
こんもうとりあえずバツナギだからこんなんでいいやみたいな、
うん、
買い物をして、なあ思いなんか勢い込んであれこれを買わねばならぬみたいなやつにかじってすぐこう使わなくなったりして、
うんうん、
その反面どうでもいいものに関しては
意外と
偉い長く
使っちゃったりって、
はい、
うん、まあでもどうなんだろうな、こういうのってなんかちょっと使い、こういうのの機材のレンタルはないの？
ありますよ、多分。
あ、そうなん。
はい。
例えばさっきの
撮影台とかでもレンタルやってんじゃないですかね。それこそ、うん、ああいうナショナルフォートとか。
うん。
うん、特にまあでもそっか、ストロボとかだとそもそもスタジオで借りるものになっちゃうから。
ああなるほど、
なっちゃうか。
うーん、
小道具類の貸し出しな、どうなんだろうな、今ありますよって適当に言っちゃったけど、この辺スノーさんはね後で聞き耳になっていけないですね。
ああそうね、どうしてんだろうね、全部でも結構機材持ってるけどね、どうすればねっていう感じがしますね。うん。なんか物撮りとかする人ってなんかいろんなもの揃えなくちゃいけなそうな気がするんだけどとか思って。
本当は最初はそんなにいらない、それこそ電球一発で大丈夫、
うん、
ってなるはずなんですけどね。
あ、そうなんだ。
本当はだってライト一等分とそれを固定できるものと、
うん、
あとレフっぽいものとか黒っぽいものとか、
うんうんうん、
あればどうにかなるはずなんですけど。
そうなんだ。いやでもなんか背景し立てるのにスタンドがいるとかさ、
うんうん、
物を立てたりするのになんかがいるとか、まあ、それこそ背景しが一定とか、背景紙もなんか単純に白バッグじゃなくてなんかさっきの村バッグみたいなのがいいとかさ。
そうですね、背景紙安くないっすよね。
背景紙高いよね。グラデバッグとか大きさにもよるけど1万円近く飛んじゃうけど、色が気に入らないとか、グレー白から黒のグレーのグラデバッグはまああったとして、水色っぽいのがいいとかさ、もうちょっと赤いのがないのとかさ、そんなになってくると、それこそ量販店とかにいろんな色筒がいっぱい並んでんじゃないですか。
はい、
ああいうのもなんかその時その時で買い足していったらえらいことになったりするのかねとか思って。
ああそうですね、
物撮りする人のうちはああいう筒がいっぱいあるのかなとか思ったりしてみてたんだけどね。
前にどこだっけかな、渋谷かなんかのスタジ道端歩いてたらスタジオがあって、うん、そこの前にこう半端に切ったやつ、
はいはいはいはい、
とかご自由にお持ちくださいって言って積んであって、
へ
え、うん、もう散々使い倒したやつとか、
はいはいはいはい、ギミチでも出てるけどね、俺も何本か買ったんだけど、使い倒したようなグラデバッグが300円とか。
ありますね。
そんなの、2本ぐらい買ったことあるけど、これ置いとく場所も結構かさ高いからあれかなと思って、それ以来買ってないですけどね。でもいろいろ取ろうとしたら、そういうのを買い足して買い足してどんどん物が増えてきそうな感じがしますが。
そうですね。
まあでもこういう安いのを買ってちょっと遊んでみるみたいなのもありかもしれないですね。本格的に高いものを揃えるんじゃなくて。っていう意味では、このプロ機材 .com。
はい。
プロが本当に買うのかってちょっと微妙な気もするけど、まあ、まあちょっと面白いのでぜひご覧いただければということで、まあ、今週はあちこちになりましたが、またこんな 談的なのもやりたいなと思ってます。来週スノーさん戻ってくるかどうか分かりませんが、
はい、
はい、もしかすると来週もお休みかもしれませんということでお届けしました。スノーさんのフォトスクランブルいないけど、お相手はハンスケと
小関でお送りしました。
では来週。